お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから雅歌の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は雅歌1章3節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書雅歌一章の学びをしていますが、一章の二節。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛は葡萄酒よりも心よく。私たちは旧約聖書の中にキリストの型を見てきました。スコットランドの牧師であった A. ムーディ・スチュワートは次のように書いています。モーセも預言者たちも来た。アロンと祭司たちも来た。そして最後にダビデと他の王たちも来た。しかしご自分の民すべての真の預言者、祭司、王である方よ、今来たりません。そしてキリストにとても近かったフランス出身の神学者、聖ベルナールは、雅歌の解明という書物の中でこのようなコメントをしています。語るのに遅いので、モーセの声は聞かない。イザヤの唇は汚れていた。エレミアは子供なので語れなかった。そしてすべての預言者たちは無言だ。主ご自身、彼らが語っている主ご自身に語らせよ。主が語られるのを聞いた人は、主が平和を語られるのを聞きました。罪の許しによる主の十字架の血を通しての平和です。もしもあなたがキリストの贖いによってすでに神様と和解しているなら、神様はあなたからの厳粛な婚姻の契約としての口づけを懇願されます。この口づけはキリストと信者の結婚の誓いを確証するものです。今日私たちの結婚式の儀式にもこの同じ習慣があります。結婚式を執り行うとき、カップルの両方が誓いの言葉を言った後、牧師は、それでは花嫁のベールを上げて結婚の口づけをと言います。口づけは厳粛なものです。口づけによって結婚の契約が確証されるのです。また主イエスは贖いを通して私たちに解放を与えてくださるだけでなく、同時に自由を与えてくださるのです。ヨハネ8章の36節で、主はこのように約束なさいました。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。それはどのような種類の自由なのでしょうか。それは主のところに行って、私は自分の体を生きた供え物としてあなたに捧げますということのできる自由なのです。ローマ人への手紙12章の1節でパウロはこのように述べています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この自由は献身することの自由、私たちを救い主イエス・キリストとの個人的な関係に導く自由なのです。あなたは主イエス・キリストとの個人的な関係にある神様の子供でしょうか。それともあなたは神様の恵みをいただくことを恐れて震えているでしょうか。神様はあなたにその恵みを自分のものにしてほしいと願っておられるのです。 エペソ人への手紙の中に、神様は憐れみに富み、恵みに富んでおられ、ご自分のご栄光を私たちに分かち合いたいと願っておられることが書かれていました。これを聞いているあなたが、まだもし神様を信じておられないなら、あなたには神様の憐れみと恵みとがどうしても必要なのです。主イエスはこのようにあなたを招いておられます。マタイ11章の28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。主イエスがくださる休みは本物の休みであり、完成した主の贖いのうちに休む休みなのです。そして主は言われます。マタイ11章の29節から30節。私は心優しく、減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。主と首輝を共にするというのは素晴らしい栄光に満ちた主との関係です。そしてあなたの重荷を負ってくださるのは主ご自身なんです。アース・カインはこのことを詩的に次のように表現しています。主の御口に天の喜びが表されている。天よりの主の口づけは許しであり、約束であり、勝因である。永遠に続く愛の。またここには、あなたの愛は葡萄酒よりも心よくとありますが、あの時代葡萄酒はこの地上が提供できる最高の贅沢を象徴していました。現代で言えばそれはシャンパン付きのフルコースディナーのようなものでした。葡萄酒は心に最高の喜びをもたらすもののことを語っています。でもパウロは次のようにも書いています。エペソ5章の18節。また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。キリストに属し、キリストと交わりに我を忘れるほどの喜びを経験するために、聖霊に満たされたいものです。私たちは教会ごっこをしているのではないでしょうか。私たちはキリストに自分の人生を捧げていることについて話はしますが、それはただ単にシロアリのように忙しいからではないでしょうか。そしてしばしば自分の人生を主に捧げているというために忙しくします。しかし私たちはペテロが書いた状態になる必要があります。第一ペテロ一章の八節。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄光に満ちた喜びに踊っています。またハバククは次のように言いました。ハバクク3章の17節から18節。その時イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。あなたはそのようなところにたどり着いておられるでしょうか。ここに、あなたの愛は葡萄酒よりも心よくと書かれているのは不思議ではありません。葡萄酒は飲みすぎるとアルコール中毒になるかもしれません。一時的な高揚を与えることはできるでしょう。そのことは認めます。でも後であなたをがっかりさせます。ですから大切なのは神様の御霊があなたの生活に入ってきてくださるようにすることです。御霊はあなたの心の中に神様の愛を注ぎ、体験させ、そしてあなたの中に神様のご性質を形作らせることができるのです。 雅歌一章の三節。あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう。それで乙女らはあなたを愛しています。香油は香水です。主がこの地上に生を受けられたとき、主の体に塗るために乳香が持ってこられました。主のこの地上でのご生涯の間、誕生から死まで、一つの香りが漂っています。それは主が十字架であなたの身代わりに死なれたという偉大な愛の香りです。雅歌一章の四節。私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛を葡萄酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。この節は、主との近しい交わりを心から求めている、主を愛している人の表現です。でもすぐ私たちはその状態になれないという意識がこれに続きます。私たちは自分でその状態に達することはできません。なぜなら、主との近しい交わりは私たちには手の届かない高みにあるからです。ですからその場所から私たちは引き寄せてくださいと申し上げるのです。スコットランドの詩人ボナーは自分の愛を次のような詩に表現しました。私はイエス様の皆を愛している。インマヌエル、主キリスト、そよ風に乗るかぐわしい香りのように、主の皆は広く注がれる。イエス様の皆はあなたにとってどのような意味を持っているでしょうか。もしもあなたが今までそのような素晴らしい交わりを経験したことがないのなら、花嫁の言葉に耳を傾けてください。そして彼女が言ったように、引き寄せてくださいと応答してください。もしあなたが神様の子供であるなら、引き寄せてくださいと言ってください。主に引き上げていただき、自分では到達することのできない場所に連れて行っていただいてください。自分自身ではそのようなレベルにまで登っていくことはできないということをまず認めてください。神様はご自分の力が私たちのために用意されていると言われます。神様の力は私たちの弱さの中で完全にされると約束されています。神様は主よ、引き寄せてくださいという心の叫びに必ず応えてくださいます。神様の御霊によってキリストの御前に携えて行かれることには興奮と我を忘れるほどの喜びがあります。御霊は私たちのためにキリストを現実のお方としてくださることができるのです。主イエスは次のように言われました。ヨハネ6章の44節。私を遣わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。また主イエスは選ばれた弟子たちに対してもこう言われました。ヨハネ15章の16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。私たちが神様を追い求めたのではありませんでした。神様が私たちを求めてくださったのです。神様は今日もまたあなたを求めていてくださっています。私たちはただ元気を出して、主よ、引き寄せてくださいということができるだけなのです。私たちは神様の御霊に命の水をいただく必要があります。もしその命の水を飲むなら、私たちのうちから生ける水の川がほとばしり出て溢れるのです。またここには、私たちはあなたの後から急いで参りますと書かれています。ここでは私たちが怠惰で無関心だから引き寄せてくださいと求めているのではありません。私たちが無力だからです。私たちには願いはあります。 霊は燃えているが、体は弱いのです。私たちは主の後を追いかけて走っていきたいのですが、そのためには、主が私たちにそのようにするための足を下さらなければなりません。主が私たちにそれを可能にする力、天からのその力を与えてくださらなければならないのです。主が私たちを引き寄せなくてはなりません。ヘブル人への手紙12章の1節から2節にはこのように書かれています。こういうわけで、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。また、イザヤ書40章の31節には次のように約束されています。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。私たちが引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参りますと叫ぶとき、主は答えてくださいます。またここには、王は私を奥の間に連れて行かれましたと書かれています。奥の間とは、神殿の中の至聖所のような、主の御臨在の神秘の場所です。そこは群衆から離れた秘密の場所です。神様が私たちのために作ってくださった岩の裂け目の中の場所です。神様はその場所で私たちをご自分の御手によって覆ってくださり、私たちと親しく語り合ってくださるのです。それは、黙示録に書かれているキリストの招きのようなものです。黙示録3章の20節にはこのように書かれています。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。清い主と交わることができるというのは何という特権でしょうか。しかし私たちは主の清さの前に恐れおののいて、イザヤと共に次のように叫ぶかもしれません。イザヤ書6章の5節。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。でもあえて王は私を奥の間に連れて行かれたのです。主こそが贖いを用意してくださったのです。主は祭壇から燃える炭を取って私たちの唇に触れてくださった方です。主こそが最高の犠牲を払ってくださいました。またここには私たちはあなたによって楽しみ喜びとありますが、教会にはもっと喜びが必要だと思います。私たちの生活にももっと喜びが必要です。イエス様は次のように言われました。ヨハネ10章の10節。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。そしてヨハネはこう書きました。第一ヨハネ1章の4節。私たちがこれらのことを書き送ったのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。主は私たちが徹底的にこの人生を喜びに満ちて生きることを意味されました。ですから、歯を食いしばって教会ごっこをするのはやめましょう。そして私は特定のグループに属している、私には特別な経験があるなどというのもやめましょう。重要なのは、今日、キリストがあなたの近くにおられるかどうかということです。王は私を奥の間に連れて行かれました。 私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛を葡萄酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛していますということが最も大切なことなのです。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたはいつでも神様が自分を愛しておられることを知ることができるのです。私たちに与えられた聖霊によって、神様の愛が私たちの心の中に大きく広がるからです。神様はあなたの中にご自分の愛を現実のものにしたいと願っておられます。神様はあなたにご自分の愛を明らかにされたいのです。エペソ人の手紙5章の18節から19節には次のように書かれています。また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。またここには真心からあなたを愛していますとありますが、誰が真心から愛しているのでしょうか。それは主に属している人たちです。この人たちは主に向かって引き寄せてくださいと言った人たちです。主は彼らをその足で立たせられました。そして彼らは信仰の創始者であり、完成者であるイエス様を見上げて、人生のレースを走るべきなのです。クリスチャン生活は、清い恋愛関係に例えることができるかもしれません。私たちは主を愛しています。なぜなら、まず主が私たちを愛してくださったからです。主は私たちのためにご自分をお与えになるほどに私たちを愛してくださいました。ですから今主はあなたにこう言われます。私はあなたの愛が欲しい。もしあなたが主を愛していないのなら、愛しているふりをし続けないでください。正直になってすべてをやめてください。もしあなたが主を愛していないのなら、すべてのことは無意味だからです。さて、詩編63編にある信者の愛に満ちた応答に耳を傾けてください。詩編63編の一節、神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。あなたは神様に渇いておられるでしょうか。主イエスは言われました。ヨハネ7章の37節、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。詩編63編の2節、私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ています。これこそ花嫁の秘密の交わりの場所です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はあの方の愛というテーマで、雅歌1章3節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。